主イエスは洗礼者ヨハネが捕らえられたことを知り、神の国が近づいたことを述べ伝えるためガリラヤのカファルナウムに向かわれたのであります。主イエスはその途中のベツサイダの町で協力者として幾人かの弟子を集められました。それはペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネでありました。この4人以外にも多くの弟子を集められました。そのことはこの箇所の後にしばしば言及されており、12の弟子たちをはじめに集められたということが記されております。12弟子は後に復活された主の御姿に接することが許され、改めて宣教に派遣をされました。その時から12弟子は十二使徒という名前で呼ばれるようになったのであります。そして神の国を広める働きの中核になっていくのであります。主イエスは十二弟子と共にこのガリラヤ地方で多くの民衆に教えをなさり、病を癒され、罪人とされていたものを許し、改めて生きる目標というものを与えてくださいました。主イエスはその交渉外の初めから弟子たちと共に生活をし、弟子たちと共に与えられた使命に取り組まれたのであります。これが主イエスのなさり方でありました。私たちは2000年経った今でもこの主イエスの在り方に習い、信仰の共同体を形成し、教師を養成し、共に父なる神を礼拝しながら、神の国が完全な形で実現することを待ち望んでいるのであります。この主イエスのなさり方というものは人間的な知恵や考えで考え出されたものではありません。世界を創造し、世界の歴史を導かれ、私たちを救いに導こうとして神が考え出されたなさり方であります。神は深い御旨とご配慮によって主イエスとその弟子団を通し神の国を実現しようとされたのであります。私たちは神の国を実現するのに政治そのものを用いて神の国を実現することはお考えにならなかったのであろうかというふうに考えることがあります。なぜならこの世の多くの人たちは常にそのように考え、またそのように期待しているからであります。私たち人間は昔から王様や皇帝が神の国を実現してくれるはずだというふうに考えています。あるいは少なくともそうでなければならないというふうに思っているのであります。しかし聖書を読んでおりますと、創造者であられる主なる神はそのようにはお考えになっていないということに気がつかされるのであります。むしろ主なる神はイスラエルを選び信仰の民を育てることを通し、あるいは大工の子としてお生まれになった主イエスとその弟子団を通して神の国を実現しようとなさっておられることを知らされるのであります。もし主イエスが大工の子から宮大工の棟梁に上り詰め、当時のユダヤの国の王の娘婿となり、王位を受け継ぎ、王になって良い政治を行う、そのような歴史というものが刻まれたのであるとすれば、神は 神の国の実現というものを政治というものを通して実現しようと考えておられたということができるかもしれません。しかし神はこのような政治的な成功や拡大により私たち人類を救いに導こうとなさっておられるのではありません。そうではなく神から使わされた救い主とその弟子たち、つまり信仰の共同体である教会によって救おうとなさっておられるのであります。主イエスはまず十二弟子をお育てになり、継承者としての教会を守り、神の国の実現のための働きを委ねておられるのであります。私たちはこのことをマタイによる福音書の28章19節から20節に通してそれを教えられているのであります。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この言葉は大宣教命令というふうに言われておりまして、主イエスが私たちに対して与えられた大切な使命ということについて述べられているところであります。主イエスは私たちが教会というものを通して神の御心というものを行っていくということ、そのことを学んでいくということが神の御心にかなったなさり方であるということを教えられるのであります。しかし主イエスの弟子たちは主イエスが天にお帰りになった後ひどく怯えてしまい、宣教に立ち上がるものがなく、エルサレムに住む弟子の屋敷に集まりひたすらお祈りをしておりました。これが十二弟子を含む120人余りの弟子たちの現実であったのであります。神の国の到来を告げる働き、神の国を実現するための働きというものは人間の力によって推し進めることができるほど簡単なものではなかったということであります。しかしここで不思議なことが起こりました。神の霊、聖霊が祈る120人の弟子たちに下り、弟子たちは皆聖霊に満たされて誰も聞いたことのない言葉で語り始めたのであります。後で分かってきたことですが、誰も聞いたことがない言葉というのは神の御業を褒めたたえる天に属する賛美の言葉でありました。聖霊に満たされた弟子たちは初めて主イエスの復活というものを確信いたしました。そして力を得て大胆に神の御救いを、そして神から与えられる和解の招きというものを人々に語り始めたのであります。漁業に従事をする人が多かったガリラヤ地方で信仰を持った4人の弟子たちはおしなべて教育というものを受けていない人たちであったようであります。従いまして直筆の文章というものは残されておりません。4人の弟子たちが何を信じ、何を教え、何を書き残したのであるかということにつきましては記録がありません。新約聖書にはヤコブの手紙やペテロの手紙、ヨハネの手紙というものが残されていますけれども、これらは本人たちが書いたというものではなく次世代の人たち、あるいは次世代の教養のある弟子たちが書いたものであろうと言われています。しかし4人の弟子たちは 死である主イエスを愛し、信仰を与えられたこの共同体の仲間を愛し、その生涯を捧げてこれを守り抜いたのであります。そしてそのことだけは確かなこととして私たちに残されているのであります。もし主イエスの弟子となることがなかったのであるとすれば、この4人はこの世に存在したことを広く知られるということはなかったかもしれませんけれども、この4人は主イエスの弟子として召されることを通し、人間を取る漁師にしていただいたということで、優れて価値のある人生というものを送らせていただいたのであると思います。今日の聖書に、主イエスはガリラヤの海辺を歩いて行かれ、シモンとシモンの兄弟アンデレとが海で網を売っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。この有名な聖書の箇所、私はこれまで幾分の違和感というものを持って読むことがありました。それは人間を取る漁師という言い方が少し気になることがあるからであります。人間を魚や動物と同じようなレベルで論じられているのだろうか。人間の尊厳というものが引き下げられるようなことはないだろうか。あるいは逆に魚や動物を見下げてしまうようなことにならないだろうか。そういうふうな思いがあったからであります。しかしこの度この説教を黙想しておりますとき、あることに気がつかされました。当時このガリラヤの漁師たちは流された地に触れる職業というものに従事をしていたのであります。流された地に触れるということにつきましては、ユダヤ教におきましてこれは避けなければいけないというふうにされていたことでありました。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネは主イエスの弟子となることによって魚を殺めるという仕事から人間を生かす、そのような仕事へと変えられたということでありました。宗教的に忌避されるような仕事から尊敬される職業への転換というものがこのメシには含まれているということに気づかされたのであります。従いまして、ここには人間を貶めるような意味もありませんし、また魚を癒しめるようなそのようなものもありません。ペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネは人間を取る漁師になるという時に魚を貴重な食物として与えてくださる神への感謝の心というものを豊かに持つようなものへと変えられたということでありました。そしてまた同時に神に作られたすべての人間に対する愛と尊敬の心というものを持つように変えられたのであります。主イエスが4人の弟子たちに与えようとなさったのは、神を愛し隣人を愛しすべての被造物を愛する、そのような生涯への証明であったのであります。ペテロとアンデレはすぐに網を捨ててイエスに従ったと書かれています。ヤコブとヨハネは父ゼベダイと雇い人たちと一緒に船を置いてイエスの後についていったと記されています。主イエスに出会った4人の漁師の人生の選択というものが描かれております。ペテロとアンデレは魚を取る仕事を愛していました。ヤコブとヨハネも 父は雇い人や船を愛していました。それぞれに神様から与えられた環境と境遇というものに満足をしていたのであります。生活に困るということもありませんでした。ペテロとアンデレはベッサイダに比較的大きな家を持ち、ヤコブとヨハネの父親は漁師の網元としていくつもの船を持っており、何人もの漁師を雇っていたと記されています。仕事は重労働ではありましたけれども、それなりに穏やかで幸せな生活というものが約束されていたのであります。それでもこの世人は、それらを捨ててすぐに主イエスに従ったというふうに書かれております。ヨハネによる福音書によりますと、ペテロの弟のアンデレは、当時すでに洗礼者ヨハネの弟子になっていたということが記されています。その洗礼者ヨハネから、この主イエスを紹介されるということがあったようであります。そして、アンデレともう一人の弟子がこの洗礼者ヨハネには付き従っていたということが書かれていますけれども、そのもう一人の弟子というのが誰であったのかということは書かれておりませんけれども、もしかするとこのもう一人の弟子というのはヨハネではなかったのではないかというふうにも考えられています。なぜならヨハネはこのヨハネの福音書の中において幾度か登場しますけれども、その時に必ずそのある弟子というふうな書き方がなされておりまして、自分のこのヨハネの名前というものを記していないのであります。ですからアンデレと共にいたもう一人の弟子というのはヨハネ自身であったのではないかというふうにも考えることができるわけであります。もしそうだとすれば、アンデレは自分の兄であったこのペテロを主イエスに紹介し、またヨハネは自分の兄であったヤコブを主イエスに紹介するということがあったのかもしれません。いずれにしましてもこの4人は共に主イエスに召されて、そしてその働きを共にしていくということになりました。この4人は主イエスに特別な親近感というものを抱いていたように思います。人生の選択というものは突然にやってまいります。それはいつも人との出会いというものから始まっていきます。その出会いというものがその人の人生を方向づけ、また周囲の人たちとは違った生き方というものに導いていくのであります。良くない人と出会った時には、私たちは実りのないあるいは無駄な人生というものを送ってしまうということがあります。良い人と出会った時には、実りある有意義な人生を送らせていただくということがあります。私たちの多くは身近な家族や親族、職場や地域社会の人たちとの関わりの中におきまして、それなりに実りのある幸せな人生を送らせていただくことになっていると思います。しかし神によって特別に備えられた道を歩み始めるという者もいないわけではありません。この4人は私についてきなさい、あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと主イエスに声をかけられました。それは人間的な思惑による声かけではなく、神の深いご配慮による声かけであったのであります。主イエスのこの証明というものは、この世のなりわいへの勧誘というものとは違っておりました。それは信仰生活への勧めと、特別な使命を担う弟子として の勧めでありました。証明というのは神の側に立ち、神と共にその働きを成していきますという、そういう意味であります。私たちはこの信仰というものを与えられたとき、自分自身は気がついていないかもしれませんけれども、実は神の側に立つということを私たちは始めていくということであります。そして神を愛し、また隣人を愛しながら、この人生を自分にとって、また神に喜んでいただけるような生涯として歩み始めていくということであります。この4人のメッシュというものは、そのように神の側に立ちましょう、そして神と共に働きを担っていきましょう、そのような証明であったのであります。そしてこの4人はその声かけを自分たちにとって意味のあるものであり、また喜ばしいものであると受け止めたのでありました。私の個人的なお話になりますけれども、私は大学1年生の時に、京都の北区にあります、ある福音派の教会で、信仰の告白をさせていただき、また信仰生活を始めさせていただきました。その教会で、聖書的信仰を学び、また教会生活を学ばさせていただきました。そして京都の西陣地区にあります土曜学校を任せていただいて、そこで旗織りを家業とする家の子どもたちを集めて、信仰の進めをするうちに、子どもたちの輝く目というものを見て、生きがいというものを感じたのであります。そしてそのことを通して牧師になりたいという、そのような思いが与えられました。私にとってはこの喜んで聖書の話を聞く子どもたちのその息遣いと、そして輝く目というものが、私をこの牧師の道へと招いてくれたのであります。そして主イエスキリストがそのようなこの出会いを通して、私自身にもまた出会ってくださっていたのだというふうに思います。この4人の弟子たちはすぐに主イエスについてまいりました。それは決して義務感からではなくて、あるいはまたこの世における出世というものを求めてでもなくて、人間としての生きがいというものを求めてのことであったと思います。神の選びというものはそのようなものであります。私たちの子供や孫で教会が好きなものがいる反面、そんなに好きではないという人、子供たちもいます。それで良いと思います。女流詩人であった金子みすゞさんが、みんな違ってみんな良いということを言いましたけれども、よく引用される言葉ですが、私たちはそれぞれに神様からそれぞれの道というものを与えられておりますし、またそれぞれの生き方というものが与えられていると思います。ですから私たちがどのような職業に就くのかということにつきましては、それは誰もわからないことでありまして、神様とその人だけが知っていることだと思います。そういう意味では、みんながこの信仰を持って、そして牧師にならなければならないということではありません。そうでないと私たちの社会、この政治経済、文化、教育、医療の分野で活躍する熱心なクリスチャンという人たちがいなくなってしまうということだと思います。私たちはどのような職業に召されるということがあったといたしましても、それは神が私たちに与えてくださったその御心であって、それを尊び、また誇りを持って生きていくということが大切であります。宗教改革者のカルバンという人は、 私たちがどのような職業についても、それは神からの召しであると信じることが大切だということを言っています。人のためになる仕事であれば、これを重んじ、またこれに誠実に取り組んでいくということが、神に喜んでいただくことができることであるという意味であります。しかし私たちはこの牧師の仕事というものに、この召される、あるいはつくということを感謝であり、また特に恵まれたその働きであるというふうに考えると同時に、いろんなその仕事というものにつくことにおいても、また神に仕えることができるのであるということを決して忘れてはならないと思います。どのような仕事につきましても、その場所で神を愛し隣人を愛することを表していくということはできるわけであります。そのようにして私たちはいろんな形で神に仕えるということをさせていただくことができる。そしてそれを神もまた喜んで私たちを導いてくださるということを信じることができるものでありたいと思います。私たちこの4人の弟子たちは、特に使徒として、あるいは教会の指導者として召されたものとなっていきました。そして特別に祝福されたその生涯を送ったのであります。もちろんご承知のように、十二弟子は全員の人たちが殉教死をいたしました。このことにつきましては、私たちの教会は常にそのことを忘れてはならないと思います。主イエスキリストの弟子として従っていった十二弟子がどのような生涯を送ったのかということを思いますときに、神の祝福、召しと祝福に生きるということは、私たちが考え、自分たちの都合によって考えるようなものではないということも、またよく知っておく必要があると思います。しかし私たちはさまざまな困難や苦難や、また経験というものをする中において、それが私たちにとって神の祝福なのであるということを知らされていくということも、また本当に召されたものにとっての一つの祝福のあり方であるということを、私たちは深く心に留めるものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも、主イエスキリストの父なる神、あなたが今日私たちを礼拝に招いてくださり、また御言葉に預からせてくださったことを心より感謝をいたします。私たちは罪深く、また弱く、あなたの御心にかなうものではありませんけれども、あなたがそのご慈愛と、また恵みの力を持って私たちを支え、また私たちを神を愛し人を愛するそのようなものへと変えていってくださることを信じて感謝をいたします。どうか私たちのこの小さな歩みが、世の光、地の塩として、多くの人々たちを支えることができる、そのような働きに従事していくことができますように、どうか助け、また導いてください。この世界にも、私たちの身近なところにも、さまざまな課題や、またさまざまな必要があります。その中にあって、私たちができることは本当に小さなことでしかありませんが、その小さなことを誠実に果たしていくことができますように、どうぞあなたがお力を与えてください。今日このようにして与えられた恵みのひとときを心から感謝し、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。